私は毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。カブールからカンダハルまで約 500km。 予定では8時間ということになっているが、実際には10時間はかかるだろうという。料金は400円。アフガニスタンはその国土に鉄道が敷かれていない例外的な国の一つであるため、バスがほとんど唯一最大の交通の機関となっている。バス会社はいくつかあるが、同じルートを走る場合でも料金が一定していない。カブールからカンダハルまでの料金も500円、450円、400円、350円と会社によって値段がまちまちなのだ。それならどうして最も安いのを選ばないのかということになるが、それはそれでよくしたもので、値段が安くなるに従ってバスがオンボロになっていく。バス会社は自分の車の身の程をよくわきまえているのだ。400円はアフガンバスサービス、中の下のクラスだ。しかし窓はガタガタで、隙間風は容赦なく吹き込んでくる。日の当たる側はまだいいが、日陰に座っている私たちは寒さに震えてしまう。それがどういう肉体の持ち主なのか、この寒さの中をさらに窓を開けようとする男がいる。私のすぐ前に座っているため、風がもろに吹きつけてくる。と、どこからか声が飛ぶ。私が寒そうにしているのを見て、誰かが注意してくれたのだ。ところが、そんな場合にも、注意してくれた人への感謝より、開けた奴への憎らしさが勝ってしまう。午前11時半、バスはどこだかわからぬ小さな集落で停車する。乗客は思い思いの方角へ散っていく。家並みとは反対の砂漠の方角だ。そしてしゃがむ。インドより西では男もしゃがんで小便をするが、確かにこのような砂漠の真ん中の草木の一本もないところでは、立って小便することの方が不安であり、むしろ奇異なことだということが私にも分かってきた。それが済むと近くの飯屋で昼食をとる。中を覗いてみると、そこにはテーブルなどなく、ただ土間に布が敷いてあるだけで、客はその上にあぐらをかいて座っている。私が入っていくと、俺の横に来いといろいろな人から声がかかる。あまり食欲はないので、チャイだけを注文すると、横、前、斜めの人が、俺の飯を一緒に食え、と勧めてくれる。 本来なら体の調子が思わしくないことを説明して断るべきなのに、そっけなく、ノーサンキューと言ってしまう。彼らに英語が通じるはずもないのにだ。遠慮と見た人々は、しつこいほど熱心に進めてくれる。仕方がないので一口食べる。でもそれきりだ。一体どうしたのだろう、と自分で自分の振る舞いが意外に思える。午後2時、バスはまた停車する。道端で一人の老人が果物を商っている。中年の軍人がザクロを買って半分私に分けてくれる。サンキュー。しかし、それだけしか言えない。いけないいけないと思いながら、彼と喋る気力が湧いてこない。バスがまた走り出し、斜め前の座席に座っている若者が、不思議そうに振り返っては私の顔を見つめる。ニコッとでも笑えばいいのだろうが、この好奇の眼差しが煩わしい。チノ。ついに彼が我慢できずに訪ねてくる。私はうるさそうに手を振って、ノーと言ってしまう。そこに含まれている不機嫌そうな響きに気がつき、私は自分に愛想を尽かしそうになる。日本人であろうと、中国人であろうと、どうでもいいと思っているはずなのに、俺は一体どうしたというのだろう。神田春に一泊し、翌朝また早起きし、6時発のヘラート行きのバスに乗った。バスが走る。強い日差しに照りつけられた砂漠には、地平線上に湖が姿を現す。多分、逃げ水と同じ原理なのだろう。追いかけても追いかけても、その幻の湖にはたどり着かない。ゆらゆらと湖は揺れ、消え、また新しく生まれる。時に集落が見えると、そこの木々の葉は、木や赤に美しく色づいていた。集落から離れると、すぐにまた岩山と砂漠の世界になる。砂漠の路傍には、無造作に積み上げられた墓石を見ることもある。落ちている石をただ重ねただけのような墓が、風が吹けばどこかに飛ばされてしまいそうな頼りなさで、点々と存在している。だが、ふと視線を移すと、それらの墓の後方には巨大な岩山があって、なるほどと納得させられる。この巨大な墓標がある限り、死者のあるところを間違えはしない。遊牧民が、生きに失ったものと、帰りにまた会うことができるわけだ。 バスの中で心よい振動に身を任せていると、眠気に襲われ始める。それは砂漠という見事な絵画を前にした甘い眠気のようだった。その時、不意に、絵の中から一頭の獣が走り出してくる。凄まじい勢いでこちらに向かって疾走してくるのだ。それは犬だった。犬は激しく吠え立てながら、頭からぶつかるような勢いでバスに接近してくる。その犬は羊追いの犬だった。ようやくその失踪の意味が分かってくる。犬は羊を外敵から守るために戦いに来たのだ。守るために彼の何百倍もあろうかというバスに突進してきたのだ。今にも犬はバスに飛びかかろうとする。その瞬間、羊の群れから包囲というような声が聞こえてくる。ぶつかって玉砕されてはかなわない。羊飼いの男が呼んだのだ。犬は、しかし、しばらくバスと並走し、バスが犬に向かっているのではないことを見届けた後で、大きな弧を描き、砂漠を横切り、羊の群れに向かって走り去った。その犬だけではなかった。羊の群れに犬がついている限り、必ず犬はバスに向かってきた。激しく吠え立てながら砂漠を疾走してくる犬たちに、心が震えることもあった。条件反射的な行動なのだ。過剰な思い入れは必要ないのだと思い聞かせているのに、何度目かの時に、突然涙が流れてきた。畜生。どうも心身ともに弱っちまいやがった。そうつぶやいてみたが、自分を納得させることはできなかった。私はアフガニスタン第三の都市ヘラートにも一泊しただけで、次の日の朝にはイランに向けて出発してしまった。テヘランにいるはずの磯崎夫妻にご馳走してもらうためには、どうしても明日中にはテヘランに入っておきたかった。ヘラートからマイクロバスに乗って3時間半。ようやくイランとの国境地帯に入る。アフガニスタン側の国境の名はイスラムカラーという。イラン側の名はカルカレフ。二つの集落の間には、サレキとラクダ層だけの荒れ地が見渡す限り広がっている。国境といっても、どこにその確定線があるのか全くわからない。ただその荒れ地に、双方の国の出入国管理事務所がポツンとあるだけなのだ。人口の極端に少ないこのような砂漠においては、国境などというものは、本来、人の暮らしにとって大して意味のあるものではなかっただろう。私たちが国境の事務所で出入国の手続きをしている間にも、 砂漠の向こうに目をやると、イランからアフガニスタンへ、無数のラクダを連ねた遊牧民たちが、国境などとは無関係に悠然と通過していく様が冒険できる。ラクダには家財一式と、女子供を乗せたカゴが背負わされている。それが一列に並んで、切れ目なく日の光を浴びながら砂漠を歩んでいく。彼らの姿を見ていると、パスポートなどというものを手に、たった一つのスタンプを押してもらうために、ここでこうして並んで待っている自分たちの行為が、バカバカしいものに思えてくる。
大人の皆さん、こにゃにゃちは、バカボンのパパなのだ。普段から目の健康気にしてますか？視力検査だけじゃわからない目の病気はたくさんあるのだ。大丈夫だと思ってても、目の病気は進行するまで自覚症状がないことが多いから怖いのだ。ゴーン！だから40歳を過ぎたら定期的に眼底検査を受けるのだ。これからも楽しい世界を見続けるのだ。これでいいのだ。日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ねえ、
なんだいウソピョン。
ウサギは月で何をついてると思う？
餅だろ。
嘘をついてるんだよ。
へえ。
広告の嘘ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 03-3541-2811 または JALO で検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。